恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
改めましておはようございます。皆さんにお聞きしますが、もしもです、もしも今朝ここにイエス・キリストがこの肉の目で見えるお姿で現れて、そして皆さんの席一つ一つを回りながら、皆さんの目をじっと見ながら、私に何をしてほしいのか一つ言いなさい、私がそれを叶えてあげようと言われたら、皆さん何をイエス様に求められますか？イエス様がと、あなたに直接何をしてほしいんだって言われたら、別にって言いますか？こんなチャンスはないですから、みんな一生懸命考えるでしょうね。第一礼拝でそうお聞きしましたら、一人の方が大きな声で健康って言いました。なるほど。イエス様に健康って求めるのは素敵なことですけど、ですけど、せっかくイエス様に直接一つのことを叶えてもらえるんだったら、健康でいいですか？健康っていつか必ず失っちゃうんですよね。イエス様からいただいた健康はずっと続く健康なんでしょうかね。よく考えた方がいいですよね。お金を求めますか？やっぱり若い人はいい結婚相手って言いたくなるでしょうし、年を取ったものは確実に手に入る年金とかですね、言うかもしれませんけど、イエス様にですから、何を求めるか、よーく考えた方がいいと思いますね。そして、現実に、目に見える姿でイエス様が現れなくても、実はイエス様は、今朝も、私に何をしてほしいんだ？私にしてほしいことをよーく考えて、なち、自分には何が欠けていて何が必要なのか、そしてイエス様に頼むのは 何がいいのか考えてごらんとチャレンジを受けているのです。マタイの福音書から続けて学んでいますが、この著者のマタイ、19章の終わりあたりからなんだか求めシリーズを意識して書いているかのような内容なのです。19章の27節で、その時ペテロはイエスに答えて言った。ご覧ください、私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。私たちは何がいただけるでしょうか？何をいただけるんでしょうか？そして先週のところ20章の20節で、ゼベダイの子たちの母が、二人の息子、ヤコブとヨハネの手を引っ張って、イエス様の前にひれ伏してお願いがあります。この二人の息子を、あなたの右大臣、左大臣にしてやってくださいと求めました。そして今日の箇所では、二人の盲人が必死になってイエス様に求める場面です。この盲人の話、マタイだけではなくして、マルコの福音書、またルカの福音書、三つの福音書の中に取り上げられていますので、ぜひですね、こういうのを並行記事と言いますが、この並行記事をですね、こう見比べてみるということを、ぜひご自分でこういうところはですね、なさった方がいいと思います。そうすると、そこから様々なことが見えてくるのです。特に並行記事を見比べてみるとですね、同じ出来事なのに それぞれ書いている内容に違いがあるんです。そうすると、鬼の首でも取ったかのように、聖書は矛盾だらけじゃないか、間違ってるぞ、と早合点しないでください。食い違っているところがあるから、本物の香りがするんです。何かの犯罪の捜査の時に、証人を何人か読んで、別々に読んで、そして、一つの出来事について聞いたら、みんなの証言がもう一字一句ピターッと合っていたら、これは怪しい。前もって、口裏を合わせておいたのに違いない。あまりにもぴったりだから、おかしいということになるでしょう。マタイもマルコも、またルカも、一つの出来事を違った側面からどうも見たみたいです。マルコの福音書によれば、その二人のうちの一人の名前が挙げられています。テマイの子、バルテマイ。必死になって叫び求めた二人のうちの一人はバルテマイ。バルというのは子供です。テマイがお父さんの名前。ですから、バル、テマイ、テマイの子。マタイとマルコによれば、この盲人がイエス様に呼ばれて癒されたのは、イエス様がエリコの町を出て行かれる際の出来事として描かれています。ご覧ください、29節。彼らがエリコを出て行くと、大勢の群衆がイエスについて行った。すると、と言って、二人のこの盲人をですね、登場させるのです。ところが、ルカによる福音書を見ると、イエス様がエリコに近づかれた時の出来事として描いているのです。と思います。どっちが正しいんだ？イエス様が今エリコの町に入って来られる時に、この盲人が叫び立てたとルカは描くんですが、マタイもマルコも出て行かれるとそこで叫び立てたわけです。決してこれは矛盾ではないのです。両方正しいのです。どういうことでしょう。バルテマイともう一人の盲人がいつものように道端に座り、右や左の旦那様と物乞いをしていました。ところが、どうも今日は町が嫌にざわついているのです。人々が一方の方向に駆け足で行くのです。何事かと聞くと、ナザレのイエスがお通りになるのだ、とのことです。するとです、今こそチャンスとばかりに彼らは大声を振り上げたのです。ダビデのこのイエス様、私たちを憐れんでください。彼らはずーっとそう叫びながら、もうエリコの町は彼らの根城ですから、目が見えなくても、もうその道のことは全部わかっていますので、そのざわめく群衆の流れと一緒に彼らはついて回ったのでしょう。そして叫び続けたのです。そして、その間に、実は、このエリコの訪問の際に、子供たちの大好きなザーカイの出来事が起こるのです。ザーカイも、イエス様に、何としてでも、一目でも会いたい、見たいと思って、ところが背が低かったので、群衆に遮られて見ることができない、そこで、考えて、イエス様はこの道をまっすぐ行かれる、あの一軸グアの木の下を通られるぞって言うんで、急いで行って一軸グアの木に登って、イエス様を見下ろしていた。あの話がこの流れの中で起こるのです。そして、その夜は、イエス様はザーカイの家に泊まります。そして、一夜が明け、いよいよエリコを出られるという段になって、なんと、また、あのうるさい叫びが、イエス様一行を追いかけてきたのでしょう。ダビデのこのイエス様、私たちを憐れんでください。昨日聞き覚えのあるあの二人の合唱が、また彼らを 追いかけてきたのです。イエス様は道を歩かれるときに黙々と歩くお方ではないのです。イエス様は道を歩きながら周りにいるお弟子さんたちに教えながら歩かれるんです。ですからイエス様はきっと何かを話しながらお弟子さんたちに教えながら歩いていたと思うのですが、ところが昨日も聞こえたあのうるさい声、そしてまた今日もまたやってきたあのうるさい声、もうですね、我慢できなくて、そして群衆もそのイエス様の口から漏れる言葉を本当に聞こうとしていたのに聞こえない。群衆は彼らを黙らせようとたしなめます。うるさいぞ、せっかくのイエス様のお話が聞こえないじゃないかというのです。ところが二人の盲人はいくら叱られたしなめられようと黙ろうとはしません。ますます声を張り上げて叫ぶのです。するとイエス様は立ち止まって彼らを呼んできなさい、そして私に何をしてほしいのか。二人は声を揃えて、主よ、この目を開けていただきたいのです。最初に言いましたようにイエス様は2000年前と同じように今日も私たち一人一人に私に何をしてほしいのかと聞いておられるお方です。そして求めを持つ、イエス様に対する求めを持つということはとても素晴らしいことです。私たちはみんな何かの求めを持って生きています。子供は子供らしく、また学生は学生らしく、特に昨日今日はセンター試験ですから、本当にですね、今試験に一生懸命のですね、子供たちもいるわけです。やっぱり学生は学生らしい、いろんな求めを持っているでしょう。青年は青年として。また、親は親で、老人は老人として、いろんな求めを持っています。しかしです。ちょうど先週登場したゼベダイの子らと母が、イエス様に願い事をしたとき、あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないと言われたように、私たちもいろんな求め、いろんな願い事を持っていますが、本当に今自分が必要としていること、それが何なのかが分かっていない。何をしてほしいのかとイエス様から問いかけられても、見当違いのものをイエス様に求めてしまう私たちではないでしょうか。あなたは本当に、あなたが今必要としているものが何であるのか分かっていない。病院に行って、お医者さんから、どうしましたかと問われると、いや、風邪気味なので、頭が痛いので、お薬を出してください。誰もお医者さんからどうしましたと聞かれて、お腹が空いたんです。お昼おごってくださいとは言いませんよね。まあ、近藤兄弟だったら言うかもしれませんけど、ですね。レストランに行って、何になさいますかと問われて、誰も最近肩こりがひどくって、マッサージお願いしますとは言いません。それは見当違いです。王の王、主の主、創造主なる全知全能のイエス様から何をしてほしいのかと問われたら、その方にふさわしい求めを私たちは求めるはずなのです。ゼベダイの子らは見当外れのものを求めてしまいました。偉い人になりたい、人の先に立てるもの、トップに立てるものにしてくださいと求めたのです。しかし、この二人の盲人は、彼らにとって最も必要としていることを大胆に求めました。主よ、この目を開けていただきたいのです。古事記ですから、何をしてほしいのだって言われたら答えは決まっています。 いくらか恵んでください。でも彼らは乞食の分際を忘れたのです。すなわち彼らにとって一番必要としているものはお金ではない。一番の問題であるこの目が見えるようにしてくださいと願ったのです。とても皮肉だなと思います。肉の目が開いているゼベダイの子たちはイエス様に見当外れのものを求めました。彼らには本当の必要が見えていなかったのです。エリコの町の目の見える人々はそこで大声で叫び求めている盲人たちに対して、うるさい奴らだ、邪魔だ、黙れとたしなめることによって人の必要に対して目が閉じられていることが明らかにされました。しかし肉の目は閉じられていましたが、この盲人たちは自分たちの本当の必要がどこにあるのか見えていました。彼らは今目が見えること、それこそが本当に必要なことであり、イエス様に求めるのにふさわしいことだと確信していたのです。今朝、私たちはどうでしょうか。私たちは今朝、見えているでしょうか。ヨハネの福音書の9章41節で、イエス様はこうおっしゃいました。イエスは彼らに言われた。もしあなた方が盲目であったなら、あなた方に罪はなかったでしょう。しかしあなた方は今、私たちは目が見えると言っています。あなた方の罪は残るのです。不気味な言葉です。あなた方が見えると言い張る。分かっている、知っていると言い張る。そこに、あなた方の罪は残る。いや、罪がある。あなた方が盲人であったら、なじ。あなた方が私たちは見えていない、分かっていない、知っていないと認めていたら、とイエス様の本当にため息が聞こえるようなお言葉です。私たちが見えると言い張るとき、見えていないのだとおっしゃるのです。自分が見えていない。本当に私は、自分は一体どういうものであるのか見えていない。そして、それと同じことですが、神様が見えていない。神様が見えることと自分が見えることは一つなのです。神様のこと、本当の神様が見えていない。イエス・キリストが見えていない。他の人のことが見えていない。これからのことが見えていない。永遠のことがちんぷんかんぷんで何も見えていない。実は、自分は見えていない。自分こそ神様の前には本当に盲人なのだと知らされ、認めることができる人は本当に幸いな人です。司法で報告しましたように、皆さんの司法ボックスにも入れさせていただきましたが、今年度の計画の一つであった、教会案内が先週出来上がりました。今年中に、今年度中にカラーの教会案内を作るぞとですね、総会資料の中にも書き込んで、いたのです。ある事務機器の会社の展示会が先週開かれまして、新しいカラー印刷機のデモンストレーションのために1000枚の印刷を無料で行うというですね、そういうお知らせが来たのです。私はこれだと思いました。無料っていうのに取り付いたのです。そして一日がかりでこの原稿を作りまして、そしてその会場に行きまして、そして無料の印刷をお願いします。何枚ですかっていうので、1000枚です。表裏お願いしますって言いましたですね。1000枚表裏印刷ということは2000枚ということなんです、実は。向こうはギョッとしまして、 明らかにギョッとした顔をされまして、そして大勢のお客さんがいてですね、その印刷機械も、もう回しっぱなしの中に、私が2000回の印刷を頼んだもんですから、ですね、向こうはですね、ちょっと困っていたんですけど、その約束で来ましたので、よろしくお願いしますと。そして、ついにこれが完成したのです。全部タダです。紙1枚、6円以上するんです。そして、表裏印刷ですからですね、まあ、万というですね、お金の印刷、実費がかかるんですけども、それをですね、ついに作りました。早速、先週の近藤クリニックの集会の時に持っていきまして、そこに、来られた方々にですね、これをこう、お渡ししたのです。そうしましたら、最近ずっと来てくださっている、外から来てくださっている一人の方が、集会終わってもじーっとこれを読んでいらっしゃいまして、そして私はその方のそばに行って、どうですかって言いましたら、私ダメやわ、とおっしゃるのです。この中に愛は動詞というですね、小さなメッセージを書かせていただきました。英語で愛はラブですが、本物の愛はその4つの頭文字で示されます。L-O-V-E。L はリッスン、聞く。耳を傾けて黙って聞く。O はオープン、開く。心を開いてありのままを受け入れる。V はボイス、声に出す。優しく声をかける。E はイート、食べる。一緒にテーブルを囲む。愛というのはこの4つの動作で表されるんですというですね、まあ、メッセージなんですけども、その方は、私どれもダメやわ。私は、E は大丈夫でしょ？ E とは。いや、一緒に食べるのもダメやわ。という感じでですね、他の人の話を耳を傾けてじっと聞くこと、私苦手やわ。心開いて愛のままを受け入れることできんし、優しく声をかけること、私みたいな商売してるとできんし、とおっしゃるのです。私はすごくその正直な言葉を聞きながら、素敵だなと思いました。なあ、そのできないなぁと思うこと、それがすごく大事なんですよ。できるというよりも、できないと知ることが素敵なんですよ。でも、その四つを全部してくださる方がいるんですよ。なあ、それがイエス様です。イエス様はあなたに、この四つの動詞の愛で、あなたを愛してくださっているんですよ。とですね、お話をさせていただいたのです。できない。知らない。わからない。見えていない。そのことがわかる。それを認めるということがとっても大切なのです。私たちは仕事のことや、楽しみのことや、お金のことなどは、実によく見えています。そしてそれが全てのような生き方をしてしまうのです。しかしもっと大切な本質的なこと、私はどこから来て、一体どこへ行くのか、一体何のために生まれてきたのか、私が生まれてきたということは偶然なのか、それとも何かの計画があるのか、神はおられるのか、おられるとしたらその神様はどんなお方なのか、そして自分と神との関係は何なのか、私の生き方は果たしてこれでよかったのか、確実に近づいている死に対して私はどう対するべきなのか、いや、死とは一体何なのか、死んだ後の世界って本当にあるのか、こうした人間としての根本的、基本的な、中心的なことを、私たちは立ち止まって、考え、学び、調べる必要があるんです。しかし残念ながら私たちは、目先のこと、見えること、それに囚われて、それだけに忙しくて、立ち止まることができないで走り続けてしまうのです。時に、そんな私たちに神様は強制的に立ち止まらせるということをなさるお方です。詩編119編の71、苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれで あなたの掟を学びました。星野富弘美術館、まだ行ったことはないんですけど、その入り口にはこの御言葉が今もかけてあるんじゃないかと思うのですが、星野さんの一番好きな御言葉です。星野さんにとって、体操の先生として、もう素晴らしい未来が開けていたその矢先、鉄棒の事故によって、全身の自由が奪われた。それは本当に死にたくても自分で死ぬことさえもできない大変な苦しみだったわけです。しかし、なんと星野さんは、それは私にとって幸せでしたと言い切ることができるのです。私はそれによってあなたの掟を学びました。それによって聖書に出会いました。それによって一番大切な本質的なことについて知ることができました。あなたに神様に出会いましたと言い切るのです。神様が視界のほとりにあった罪の町、ソドムを滅ぼされようとしたとき、神様はアブラハムの取りなしによって、そこに住んでいた甥のロトと、その家族を救い出そうとして、見つかい二人をソドムに送りました。ところが、その町にしっかり根を下ろしていたロトの家族にとって、目に見える生活の方が大切で、現実で神様とか、神様の滅びだとか、裁きだとか、そういった話は全てが冗談のようにしか思えなかったのです。聖書ははっきり、彼らにとってそれは冗談のように思われた。そうなのです。あまりにも現実の生活に心が奪われ、囚われ、根を下ろしてしまったために、神様のこと、天国のこと、罪のこと、救いのこと、それはなんだかおとぎ話のよう、冗談のよう。最後のギリギリになっても、タイムリミットギリギリになっても、ロトはためらっていました。その時でした。二人の見つかりが、一人はロトとその奥さんの手を握り、一人の見つかりは二人のロトの娘の手を握って、無理やり町の外に連れ出すのです。創世記19章の16節はこう説明します。しかし彼はためらっていた。すると、その人たちは彼の手と、彼の妻の手と、二人の娘の手を掴んだ。主の彼に対する憐れみによる。そして彼らを連れ出し、町の外に置いた。ためらっている家族を、見つかりは無理やり掴んで、無理やり引っ張って、町の外へと連れ出した。そしてそれは、主の彼に対する憐れみによるというのです。自分の意に反して、無理やり引っ張り出されようとしたとき、ロトの奥さんはどうしました？何するの？私の大好きな気に入っている家、まだローンも終わってないのに、と言ったかどうかわかりませんけど、私の大切な宝物が、私の一丁の洋服が、とですね、後ろを振り返ったとき、なんと、潮の柱になってしまったとあります。視界のほとりに、潮の柱、ロトの妻と呼ばれる潮の柱が今もあります。あれだとですね、ガイドが教えてくれるんですけどもですね。まあ、ちょっと前に妻ですけどもね。しかし、本当に、神様の矯正、時には、私たちにそのような形で、立ち止まらせようとしてくださるのです。取り締まりのご主人が本当に病に倒れて、そしてそういった中でまだ1ヶ月にもなりませんけれども、昨年の末のクリスマスの集会、あのクリスマス礼拝の午後、孫たちがここで劇をするというので、何としても孫たちの劇を見たいということで、辛い体を運んで教会まで少し遅れていらっしゃいました。私はご主人が教会に来れるのはき っとこれが最後だろうと本当に思っていましたので、何としてもですね、この機会をと思って、劇が終わった時すぐにご主人のそばに着かせていただきました。そうしましたらご主人の口から、わしゃもうダメや、わしゃもう長うないっていうですね、とても弱気なお言葉が出てこられたのです。わしゃもうダメや。私は本当にですね、そのお言葉を聞いて励ますことはしないで、いや大丈夫ですよと言わないで、じゃあ今日イエス様を信じましょう、イエス様はお父さんを愛してお父さんのために命まで捨てて十字架にかかって死んでくださったんだから、このイエス様を信じて罪許していただき、神様の子供にしていただきましょう、どうですかって言いましたら、うなずいてこられましたので、じゃあお祈りしましょうと言って、そこでご一緒にお祈りをさせていただいたのです。ある意味で本当にギリギリのところで、ある意味で本当に無理やりのような形でお祈りに導かせていただきました。ですけど本当にその瞬間からお父さんの心が本当に変えられたことをですね、見させていただきました。何度かそれ以降お会いするたんびに満面の笑みで私を迎えてくれるのです。あんなにも憎んでいたキリスト、そしてその頭のように思われていた私ですね、大嫌いだったはずの牧師をですね、もう最高の友達のように迎えてくださるそのご主人の顔をですね、今もしっかり思い出しながらですね、神様のなさり方ってすごいなぁとつくづく思わされるのです。先ほどもちょっと教会学校の時間にこんな話を思い出してさせていただいたんですけど、12月の初めに鳥居さんのご夫婦は住み慣れたお家を出て、みきおさん、しのさんたちのお家に移られたのです。なぜですか？なぜご病気でひどい状態の中で住み慣れた家を離れることになったんですか？猫なんです。猫が屋根裏で死んじゃったんです。外から入ってきた。そしてその猫が屋根裏で腐ったんです。ものすごい悪臭を出したそうです。そしてとてもとてもここにはもう住んでおれないっていう状態になって、そして心が決まって、みきおさん、しのさんのお家に同居するっていう形になったのです。そしてそこはクリスチャンの家庭ですから、そのクリスチャンの家庭に入るという段階で、お父さんの心は定まっていたようです。キリストで行こう。イエス・キリストを、わしも一緒に同じ心で行こうとですね、その段階でもう決まっていたようです。いろんな話の節々でそれを感じるのです。ですね。神様ってすごいことをなさるなぁと思うのです。神様の矯正の一つが、猫の死骸だったわけです。そんな方法で、イエス様の方に、イエス様の救いの方にと心を和らげ、そしてお父さんにとって、あの、みきおさんというですね、義理の息子は大のお気に入りだったそうで、本当に信頼しきっていた。本当に素敵なことを神様はなさるなということをつくづく思わされるのです。特に人生には、どうしてこんなことが私に降りかかってきたのかと思われるような出来事が起こります。しかしそれこそが立ち止まって考えさせ、今まで全く見ようとも知ろうともしなかった世界へと目を開かせるための神様の憐れみによるということを後で知らされることが多いのです。あのことがなかったら、決して私は聖書に出会うこともなかったし、イエス様に出会うこともまた出会っても信じることはなかっただろう。確かにあの悲しい辛い出来事は、しかし神様の憐れみによるものだったのだと本当に思わされることが多いのです。私はこうやって 毎週講談に立たせていただいて、聖書から語らせていただいているのですが、講談に立つたんびに祈らされていることの一つは、今日メッセージを聞かれる方々の中で、たくさんでなくてもいい、今日一人の人が自分の本当の必要に目が開かれて、真剣な求めを持つことができますようにということなのです。そしてその必要に目が開かれた人に、その必要を満たしてくださるお方としてイエス・キリストを紹介させていただくというのがこの説教です。例えばこうです。一人の方の心の中に、ああ、私はこれまで自分は目が見えている、分かっている、問題はないと思って生きてきた。しかし見えているのはどうでもいいことだけで、大切なことは何も見えていない、何も知らない、何も掴んではいない。一体私は何者、何のために生きている、一体どこへ行く、何が大切なことなの、これからどうやって生きたらいいのか、私は目が見えていないのだ、誰が私の目を開いてくれるのだろう、イエス・キリストだけが目を開いてくださるお方、じゃあ私はイエス様を追い求めよう、イエス様は私を憐れんでください、私の目を見えるようにしてくださいと叫び始める人が起こされるようにと、必要に気づき、求めを起こされ、それを満たしてくださるお方がイエス様であることを知る、この求めと答えがピタッと合うとき、そこに素晴らしい出会いが、驚きが、奇跡が、喜びが、決心が、そして神様の御業、栄光が表されるのです。鳥さんのご主人の場合は、わしゃもうダメや、と認めるその時が、まさにイエス様と出会う、ピタッと出会う時であったわけです。それが10年前だったら、わしゃいらん、わしゃ関係ない、と拒んだに違いないのです。私たちを見えなくさせるものがあります。第一は自己満足です。今の生き方、生活に満ち足りて、それが全てとなっているとき、私たちの心の目は閉ざされています。ヨハネ黙示録3章の17節で、ラオデキアの教会に言われている状態です。あなたは自分は富んでいる。豊かになった乏しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで、哀れで、貧しくて、盲目で、裸のものであることを知らない。自己満足は心の目を閉ざす原因です。第二番目に、私は間違いなく見えていると主張する自分を絶対化する態度。別に言い方をすれば、高慢な、傲慢な姿勢です。イエス様の時代の律法学者やパリサイ人たちがそれです。私たちは見えているぞ、誰よりも見えているぞと彼らは言い張って、自分の考え、自分の立場、自分の基準を絶対的として、その基準で人を裁き、イエス様さえも裁いて責め立てたのです。私たちはどこまで行っても自分を絶対化してはいけないのです。そしてもう一つあります。それは諦めです。この二人の盲人は、イエス様に向かってダビデの子よ、憐れんでくださいと大声で叫び続けました。ところが群衆は彼らを黙らせようとしてたしなめたのです。彼らは様々な言葉でたしなめられてきたことでしょう。もう希望はないんだ。諦めよう。夢は捨てよう。これまでどれだけ夢を抱いては傷つけられてきたか、忘れたのか。また傷つくだけだ。夢に生きるのは諦めよう。現実を受け入れよう。盲人であることが運命なのだ。運命に逆らわないで受け入れて静かに生きよう。もしも彼らがそうした人々の言葉を受け入れて諦めてしまったら、何事も起こらなかったのです。 しかし彼らは諦めませんでした。人がどう叱り、たしなめ、黙らせようとしても、ますます大声を上げてイエス様を呼んだのです。なぜ彼らは、それほど激しく、しつこくイエス様を求め呼んだのでしょう。何が彼らを突き動かしたのでしょう。それは、彼らがイエス様について聞いていたからです。30節、すると道端に座っていた二人の盲人が、イエスが通られると聞いて叫んでいった、主よ、私たちは憐れんでください、ダビデの子よ。イエス様が通られると聞いて、主よ、私たちは憐れんでください、ダビデの子よ、と叫んでいる。その叫びを見れば、彼らがこれまでにイエス様について相当に聞いていたことがわかります。調べていたことがわかります。確信していたことがわかります。そして彼らは信仰が与えられていたことがわかります。鍵はイエス様について聞くということです。ローマ書10の17、そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。イエス様について聞いていたので、彼らのうちに希望が、渇きが、求めが、祈りが、願いが与えられたのです。この方こそ、私の目を開いてくださるお方だと、彼らは聞いたので、聞き続けていたので、確信できたのです。そして彼らは、与えられたこのチャンスをどうしても逃したくなかったのです。群衆は彼らをたしなめて、イエス様はお忙しいのだ。ほら、もう今日はザーカイの家に入った。もうあなたのために開ける時間はないんだ。またエリコに来ることがあるかもしれない。そのチャンスにかけよう。今は諦めようとたしなめたことでしょう。しかし彼らは、この機会を逃してなるものかとずーっと叫び続けたのです。いつかそのうちとは決して思わなかったんです。そして彼らは正しかったのです。イエス様はこの後、再びエリコを訪ねることはありませんでした。この出来事で20章が終わり、21章に入ると、どんな場面ですか？イエス様の十字架にかけられる最後の一週間の記事に21章から入っていくのです。もう終わりの一週間に突入なのです。彼らは本当に最後の最後のギリギリでその時を捉えたのです。私たちがイエス様を呼び、イエス様に訴え、イエス様に出会えるのはいつでも今です。いつかそのうちはありません。いつでも今。神は言われます。私は恵みの時にあなたに応え、救いの日にあなたを助けた。確かに今は恵みの時、今は救いの日です。明日はないのです。今。私たちも今、今日、主を呼びましょう。主よ。私を憐れんでください。ダビデの子よと私たちも求めたいのです。するとイエス様はあなたにも聞かれます。私に何をしてほしいのか。主よ、この目を開けていただきたいのです。私の心は暗闇に閉ざされています。どうか見えるようにしてくださいと求めていきたいのです。イエス様に、主よ、私の目を開いてください、見えるようにしてくださいと祈るのはクリスチャンでない人だけなんでしょうか。あ、私はもうイエス様に目を開けてもらったから、もう私はそんな祈りは関係ない、卒業したと言えるでしょうか。いいえ、クリスチャンであるあなたに言いたいのです。私はもう見えている、私はもう分かっている。もしあなたがそうおっしゃるなら、あなたはまだ見えていない。パウロはエペソビテの手紙の一章のところで、エペソの町のクリスチャンたちに兄弟姉妹に向けて手紙を書いて、そしてエペソのクリスチャンたちのために祈ってこう祈りました。 ちょっとそこを開いて終わりましょう。エペソ人の手紙の1章15節からパウロの祈りが始まるのですが、特に18節、エペソ1章18節から、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。パウロはこう祈ったのです。クリスチャンに向かって、あなた方の心の目がはっきり見えるようになりますように。そうなのです。あなたはイエス様に出会ったでしょう。しかし、はっきりと見えていますか？おぼろじゃありませんか？見え隠れしていませんか？いや、現実の世界の方がもっとはっきり、そればっかりしか見えていないんじゃないでしょうか。私たちも、イエス様に向かって、どうぞ私の心の目に触れてください、と求めたいのです。34節。イエスはかわいそうに思って彼らの目に触られた。するとすぐさま彼らは見えるようになり、イエスについていった。ついていった。見えるようになるということは、イエス様についていくということなのです。今日、イエス様に心の目に触っていただき、見えるようにされ、生涯、イエス様についていく、目開かれたものとして、歩み出そうではありませんか。お祈りしましょう。天の父様、この朝、私たちに、御言葉を通して、イエス・キリストが問いかけていてくださることを知りました。私に何をしてほしいのか、いろんな願いを、いろんな求めを、あなたに、投げかけようとする私たちですが、今朝、私たちも二重の盲人と一緒になって、主よ、私の目が見えるようにしてくださいと、本当に願うことができますように、そのためにも、自分の心の目が本当に閉ざされている、本当によく見えない目であることを悟らせてくださるように、何も分かっていない、何も見えていない、何も理解していない、すべてが本当に薄らぼんやりとしている。現実の世界ばかりが見えて、霊の世界はまるで閉ざされている。どうか、そんな現実に私たちが気づかせてくださるように。そして、私は目が見えません。見えていません。どうぞ私に触れてくださいと、私たちもまた新たな思いを持って、新たに今、今日、願うことができますように。そして確かに主が私に触れてくださったと、その喜びと感動を持って、また新たな思いを持って、今週もイエス様について生かしてくださるようにお願いします。感謝してイエス様の名前によって祈ります。アーメン。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。